おはようございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷香菜です。
昨日はちょっと私の考えでありますが、そうですな。脳が考えたエネルギー、全く人間には見えないという、原子力という、そういうエネルギーがあります。これがまあ日本のエネルギーの3分の1ですか。それくらいを今動かしているわけでありますが、これが今福島の方で、まだ腹が立つのは見えないという。こんなバカな日があるかというね、養老先生はおっしゃっております。環境という言葉もまた脳が考えた言葉だとおっしゃるんですな。
ん？環境、
つい最近の言葉ですよ。お前子供の時に環境のこと考えたことある？
いや子供の時はあんまり考えてなかった気がしますね。環境問題って言われ始めたのはまあこのね、何十年ですよね。
これはあたかも魚が周りの水を見て、あ、水分じゃんっていうのと同じですよね。いやー水の問題でかいよとかっていうのと同じだよね。
はい、
魚は意識してないよね。
してないでしょうね。
周りの海水のことをね。著者は言います。環境問題を作り出すのは人間の意識であって、考えることは自分の意識の中に埋没することではない。そこから何とか出ようとする作業である。不思議なこと言いますな、この先生は。でもよく考えてみますとなかなか面白いですね。考えるということはその考えの中に自分を浸すことではない。考えるっていう外に出ることが考えることなんだ。面白いと思いませんか。農家社会が生んだ原子力発電に対して想定外の津波がまあ決定的な被害を与えた、打撃を与えた。脳を経由した脳のみで作った世界というのは核のごとく無効と言いますかね、言葉として力をなくしているのではないか。ちょっとこう問題が大きいんですが、不思議な言葉を皆さんに伝えるとすれば、脳の外に旅してみようよっていう、そういうのが実は2011、3.11 から日本には起こってるんじゃないかという。では脳の外に出るとはどういうことか。
どういうことですか。
それはね、正しい法則を一つに決めてしまわないこと。なぜなら正しい法則と思い込んでいる私は絶えず変化しているからです。この辺はね、養老先生の論理は面白いですね。変わらないものは何か。それは情報である。しかし人間は逆の前提で動いている。つまり、よろしいかな？こっからが養老先生の不思議な理屈です。
はい、
ニュースは日々変わる。ですよね。
はい、
しかし、人間は変わらない。ニュースを伝える。
はい、
そのニュースは日々変わっている。
はい、
で、伝えてるかなさんは、変わらない、が教授は言います。50年後はどうか、無論そのニュースを見ることはできる。ニュースは変わらず、そのキャスターは死んでいるはずだ。いいですか。ちょっと申し訳ありません。例にとりまして、美濃もんたさんがいる。
はい。
でこれから50年先、美濃さんがやった 3.11 報道をもう一回リバイバルでやる、その時ニュースは変わらないんです。美濃さんはニュースを読んで怒ってます。
はい、
何やってるんだって怒ってます。その美濃さんは50年後、おそらくこの世にいらっしゃらない。
まあ人間の寿命を考えれば、
かなさんもそうですな。
そうですね。
かなさんが読んだニュースは変わらずにあります。
はい、
3.11 で読んだ時はあります。でも 3.11 以降かなさんは変わっています。老化しています。あれから、
はいはい、
2ヶ月分だけね、
はい、
老化した分だけ考え方も変わっているはずです、この大雑把な世の中のつかみ方なんですが、養老先生は情報は変わらない、人は変わる、つづめて言えば人は死んで情報を残すのである、時間から見れば世界は2つの法則に裂けてしまう、同一性が支配する世界と万物が流転する世界。
そこ難しいですね。
まあ難しいやな。俺もよく分かってないかもしれない。ただこれギクッとするのは、
はい、
ニュースは毎日変わるんだよね。
ええ、
だけど人間、それをニュースを伝える人間は変わらないっていうのが前提じゃない。 でも時間の長さをもう少し伸ばしてみると逆になっちゃうんだよ。
あ、そういうことか。
そうそう、時間の。
ああ、はいはいはいはい。
うん。
なるほど。
な。
わかりました。
だから、人間は変わっていくっていう前提のもとで、情報と接しなければなりませんよっていう。
ふんふんふんふんふんふん。
これはでもね、どっか胸に皆さん収めといてください
。
情報は変わらない。で、人間は変わるっていう。
うん、
変わる人間が、変わらない情報を扱うところに情報社会の危なさがあるんだよ。これ面白いなと思うのは、こういう文章というのは、震災前に書かれた文章ですけども、この養老教授は、同一性、全然変わらないという自然の法則が世界、支配する世界と、どんどん変わっていく自然が世界、支配する世界が同居しているんだっていう。そのことを覚えとかなきゃダメですよというね。
はい。
養老先生の不思議なへりくつ、お付き合いください。この続きまた明日のマネタの上で。